今日恵みをいただく御言葉はヨシュア記の3章です。ヨシュア記3章、はじめに1節から4節までをお読みいたします。ヨシュアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたが道であり真理であり命です。私たちはあなたを通ってこそ永遠の命に至り、またあなたを通ってのみこそ成功があり、あなた以外の道を通ろうとするならば失敗しかありません。どうかしよう、あなたの道、それを歩ませてください。あなたが進みゆくところを、そこへとしよう我らが行き、永遠の大祭司であられるイエス様のその祭司の後ろを我らは歩んでいくことができますように。今お語りください。このカタルシオンベの唇、また預かる一つ一つの耳を通りよくして、天から流れ滴る命そのものを今日いただき尽くさせてくださいますように。あなたが全てを導いてくださることを、それを委ね、それに私たちは聞き従うことができますことを感謝し、我らの愛する主永遠の大祭司であられるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。天使はですね、日ごと新しい領域へと進んで歩んでおりますし、また皆さん信仰者の人生も、一人一人それぞれが新しい道を進んでいく、その一歩一歩を歩んでいるものです。ですから、ね、キリスト者信仰者というものは、10年前とまた今と全くもって変わらないとするならば、どこか違うんですね。信仰の歩み、それは一つ一つ新しい領域に進んでいく歩みです。で、今日特にですね、このヨシュア記の3章は全く新しい領域へと、ね、進んでいく、ための、ね、一つの区切り、ヨルダン川という、ね、区切り、かつて、このヨシュアの時代の、ね、ヨシュア記の時代の先祖、その父の世代はそのヨルダン川を渡ることはできませんでした。すなわち新しい領域、父の蜜の流れる良き土地、カナンの地、そこに入っていくという約束はそれは受けてはいたんですけども、しかしいざそのカナンの地の領域に入っていこうとする時、彼らは恐れました。そのカナンの土地の中にいる者たちがあまりにも強力、自分の力では到底太刀打ちできない、そのような、強大な敵、また敵の持っている装備や城門、また城壁、それらを見て、また敵の巨大さ、敵と自分とを見比べれば自分はイナゴのようだ、そのようにですね、恐れ惑って、でそれで結局その新しい領域に入っていくことはできませんでした。我々は、ね、国 こに入っていくことができない、ね、この我々がそこに行くとするならば、我々はたちまち飲み込まれてしまうだろう、そのような恐れ で不信仰で、ね、エジプトに戻ろうと、ね、言い出して、モーセや、ね、またこのヨシアやアロンやカレブを、ね、殺して、でそれで元来た道に引き返そうとしました。皆さん、信仰者の歩みは、ね、日ごと新しい領域へと進んで入っていく歩みです。そしてその行く道には主が導いておられます。主の約束があります。契約の箱という言葉が出てきました。契約の箱とは何でしょうか。主の約束です。契約です。そして主の御言葉です。実体が中に入っており、それは神様ご自身の言葉です。それは約束であり、そしてまた、ね、その契約の箱の中には、ね、アロンの杖と、また、ね、マナの入った金の壺、それから、もう一つ何でしたかな、実会のその、ね、石の板ですね。それは3つが、要するに御言葉が入っておりました。アロンの杖、それは大祭司の印、そして、ね、もう死んだはずの木という命としては死んだはずの杖、そこからアーモンドの、ね、枝が出て花が咲いて実が実ってる、死から命へと、ね、復活する印、それがアロンの杖であり、そして大祭司アロンこそが祭司としてふさわしいという印です。それから、ね、マナ、それは命の養いですね。超自然的にイスラエルのためにはマナによって養われました。食べ物がない岩砂漠において40年も養われた。神様は食物を備えてくださる、経済をも備えてくださる、必要を備えてくださる主であるというその印です。ですからこの契約の箱の中には3つの品々、マナ、の入った金の壺、それからアロンの杖、それからこの実会の石板、これは3つが入っており、その契約の箱を担ぐ祭司レビ人がおりました。新しい領域、あなた方は今までこの道を通ったことがない、その皆さんが通ったことのない道を進みゆく時、またその約束の地と、ね、こちら側、今まで通ったことのある道との隔てるヨルダン川を渡る時、この契約の箱を皆様担ぐべきです。すなわち主の御言葉と、また死から命への復活の印と、そして、ね、命の養い、神様は必要を備えてくださる食べ物を、経済を、あるいは全て皆さんの必要なこと、物、人を備えてくださる主の、その約束を皆さん握りしめて、神様は必ずこのように備えてくださるお方だという、その約束を握りしめて、信仰を持って握りしめて進んでいくこと、これが大事です。そしてこのヨルダン川を渡る時において、真っ先に進んでいくものは、ね、主の契約の箱、それからその契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちでした。で、もし彼らを見たならば、その後ろを進まなければならないと3節に書いてあります。そうです、皆さんが先走ってはならないんです、ね、神様の約束があった、ね、まあ、40年前のあの人々は主のその後ろを進んでいくどころか、ね、後ろに向かって、ね、後退していこうとしてしまいました。それで彼らは、ね、信仰を持って進みに行くことはできなかった、ね、賛美の中にもありますね。 あるものは、わずか漕いで沖へ乗り出さず返す波に、ね、飲まれたり、ね、信仰を持って乗り出さないものは返す波に飲み込まれてしまう。で、この義明においても、その前の、ね、出エジプト記から民数記に至るまでの荒野における人々は、ね、後ろに進もうとしてもう飲まれてしまいました。荒野というところにおいて屍となって、ね、永遠に約束の地に入ることはできなかった。 不信仰だったからです。恐れたからです。しかし吉明の時代、ね、吉明は言います、ね、あなた方は主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。アーメン。人生において、ね、ヨルダン川を越えなければならない時がやってきます。そしてその時皆さんがただ当てにするべきはこの契約の箱、ね、そして祭司たち、主の御言葉、それから主の復活の印、そして養いの印、それをただ握りしめて、ね、行くこと。目の前には、ね、あるものは何が見えるか、それは人間の目から見れば恐ろしいものしか見えません、ね、もう水をたたえたヨルダン川の水、それからそのさらに先には城壁のある町々、強い人々、ね、巨人たち、それらが待ち構えている。自分たちの、ね、姿を見るならばイナゴのようにしか見えないかもしれませんけれども、しかし主が進みゆくならばそれらは倒すことは可能です、ね、ヨシアキはもう勝利に次ぐ勝利ばかりで、あたかも相手が本当に弱い雑魚のような少ないかのように見えるんですけども、実はとんでもない、ね、多いんです、大きいんです、強大で城壁がは硬いんです。けれども彼らは主の進みゆく道をその後ろをついていったから、だから勝利したんです。そして多くを分取りました。アナク人という巨人が住むヘブロンの産地を獲得したのは85歳の老人でした、カレブですね。彼はずっと御言葉を握りしめ続けて、ね、主があの45年前私に約束してくださったあの産地、ね、私はあれを取りたいのだって、85歳のおじいさんが、ね、私は今もなお健在で、ね、日常の出入りも耐えるし戦争にも出て行くことができます。そうです、主の御言葉を握りしめて行くならばもう本当に健康なおじいさんおばあさんになることができて、戦争もできるおじいさんおばあさん、かっこいいですね。信仰を持って握りしめて進み行くならばそのように健やかになることができるんです。皆さんもぜひ信仰を持って進んで行ってください。でそして五節以降お読みします。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。アーメン。ヨシアはね、進めます、命じます、身を清めなさいと。皆さん自身が清められなければ主を見ることはできないからです。そして汚れた者が陣営の中にいるならば主はその陣営の中を歩まれないからです。ですからまず皆さん自身の内側から主の忌み嫌われるものを除き去って捨て去るべきです。ヨシアはまず身を清めなさいと言われました。なぜ？主があなた方のうちで不思議を行われるから、ね、ヨシアは言います。皆さん主の印不思議を見たいでしょうか？もう主の印不思議はもうかつてもう使徒行伝の時代終わったっていう人がいる、とんでもない主の不思議はあるんです。そしてそれは身を清める人のものです。で身を清めない人、心の中に汚れを蓄えたままの人が印ください不思議くださいって、ね、あ不思議が起きた起きたって、いやそれは主からの印不思議ではなく、ね、別の霊からの印不思議かもしれないですね。皆さんは身を清めるべきです。主の御前に喜ばれるべき、そして、ね、主が皆さんと共に歩まれるためには皆さん自身が、ね、主の忌み嫌われる思い心、ね、また汚れたもの、そのような習慣、それを捨て去るべきです。6節、ヨシアは祭司たちに命じていった。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていった。主はヨシアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前で あなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え。ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、堰をなして立つようになる。アメン。主が行われる印、それはヨルダン川がせき止められて、堰をなして立つようになる、本当に不思議なことです。そのようなことがあるんですね。ちょっと、普通には川の水が、それがせき止められて、ね、何もないところになんか、ね、防波堤とかなんかそういう堰を、ね、人間が人工的に作ればせき止められると思いきや、何も、ね、せずに水が堰をなして、ね、立つようになる。このようにしてこのヨルダン川を渡ることができるようになると、ね、新しい領域に入っていく、全く今まで進んだことのない道、そこに入っていくためにはまず皆さんの側が、ね、整えられる必要があります。清められ、そしてこの主の契約の箱、すなわち御言葉と、ね、復活の印、養いの印、その3つを、約束をしっかりと握りしめて、ね、神様は必ずこれらのものを与えてくださると、ね、信じて、ね、いくべきですね。まず私たちが、ね、この御言葉を握りしめるべきです。主は必要の満たしを約束してくださいました、ね、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、ね、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられるんです、ね、神の国とその義、ね、御言葉であり、また復活の印であり、必要の満たしの印、それら神の国とその義、御言葉をまず第一に求めるならば、必要は全て備えられるんです。この、祭司たちが、ね、契約の箱を担いでヨルダン川の水際に来た時、ね、祭司たちは、まあ、きっと、おっかなかったかもしれません、ね、これからこの川を渡ろうとしている、ね、けれども、ね、渡れといえども目の前には、ね、もう水がたたえられた、川が流れてるんですね。14節見ますと、民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラブの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。アーメン。 思議なことが起きました。このヨルダン川の水、それは借り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだかと、ね、書いてあります。ちょうど、ね、彼ら、杉越の祭りを、ね、行う時期です、ね、ですから、ちょうど3月から4月、ね、借り入れ、それは大麦の借り入れの時期です。その時期ヨルダン川は、ね、ヘルモン山からの雪解け水が、流れてきて川、ね、いっぱいね岸いっぱいにあふれるその時期なんですね。よりによってその時期です。ヘルモン山の雪解け水、ね、冷たい水です。とても渡りたくなるような川ではありません、ね、けれども祭司たちが、ね、このヨルダン川まで来て、ね、彼ら祭司たちの足が水際に浸った時、ね、なんと水に浸らせ、要するに水がまだそこに流れてる時に祭司が足を浸らせたんですね。まだ流れてる時です、ね、かつて40年前は、航海が、ね、モーセの、その時期割れました。割れてから彼らは渡ったんですけど、この度はですね割れていないんです。その兆候もないんです。祭司たちは契約の箱を担いで川岸まで行った、ね、で、ね、足先を、ね、川に浸らせ踏み出しました。けれども祭司たちは流されなかったんです。でそこは乾いたんです。でしかもその水、川の水は上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方の、ね、ザレタンのそばにある町アダムのところで席をなして立ったんです。そのようなことが起こったんです。人の考えでは及びません、ね、確かに何か、自然現象、ね、科学者たちは、ね、風が、吹きつけたのだとか何か別の理由だとかそれで川の水が突っ立ったのだと、まあ、思うかもしれません。けれどもこれは主がなされたことです、ね、科学的に説明を しようとします、ね、いろいろ分析してこれこれこういうふうになれば、いけると思うかもしれません。けれども主の御言葉がまずありきなんです。そして祭司たちは主の御言葉を信じて川がまだ、ね、流れているその時に一歩を踏み出したんです。その川の水、ね、見て怖かったかもしれませんけれども一歩踏み出した時彼らは安全だったんです。二歩目踏み出した時も、ね、川の水に足を取られたり流されたりすることなく安全だったんです。三歩四歩と川の中に入っていきます。けれども川の水が祭司たちやまた契約の箱を押し流すようなことはありませんでした。そうです、神様の約束の御言葉と復活の印とまた命の養い必要の満たしのその印は決して川ごときが流すことはできないんです。むしろ、ね、御言葉が川の中を通って行くならば川の側が席をなして立って主の御前にひれ伏し恐れをののくんです。そして皆さんは無事に主の示された地へと主が約束された地へと進み行くことができるんです。アメン。皆さんの前にはどんな約束があるでしょうか。神様はどんな約束を皆さんの前に立てておられるか、皆さん自身がまず清められる必要があります。主が全く新しい土地に、ね、進み行かせるその時主は必要を満たしてくださいます。安全に進ませてくださいます。なぜならで、まずこの十節では、ね、ヨシュアは言った、生ける神があなた方のうちにおられ、ね、生ける神です。生きておられるんです。神様は、ね、今生きておられる神様が皆さんの前におられます。そして、11節では、ね、見よ全地の主の契約の箱がとありますね。主は全地の主です。天と地を作られました。ヨルダン川を作られ、そして水を作られ、ね、水の分子構造を作られた全地の主が生きておられるんです。また13節でもね、全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がと、ね、書いてありますね。皆さん祭司ですね。
アメン。
イエス様を信じた人は栄光の祭司です。 何の祭司か、ね、祭司はどのような務めなすか。神様と人との間に立って、ね、もろもろの、和解の生贄や、ね、また、神様に仕えるもろもろの事柄をのその仕事をするのが祭司ですけども、そう皆さんが仕える神様は全知の主です。天と地を作られました。水をも作られました、ねね、金銀をも作られました。金銀は主のものであると、ね、書いてありますね。その全知の主である神様に皆さんは仕えるもの、祭司です。そして、ね、13節にはそう全知の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ堰をなして立つようになる。アーメン。皆さんこれを信じますか。皆さんの人生の前に川が立つとき、ね、あるいは皆さんの、経営する会社の目の前に、ね、川が立つとき、その先に進んでいかなくてはならないとき、その先は、ね、城壁のある町々であったり巨人が住んでいたり、ね、そして先祖たちは恐れをののいて決してその領域に入ってはいけなかった、ね、そのようなとき、皆さんがただ見つめるべきは、ね、契約の箱だけでいいんです。敵の巨大さ、川の、ね、流れてる様、そうしたものを見つめるではなく、ただ主の御約束をのみ見て進みゆくだけでいいんです。するならばあとは全部主がですね勝利してくださ、させてくださってるんです。そしてその勝利の道の後を皆さん進んでいけばいいんです。冒頭でお読みしましたヨハネの福音書の14章でした。ヨハネの14章の一節からお読みしていきました。ここではイエス様ご自身が場所を備えてくださると言っておられます。誠の大祭司であるイエス様が、ね、あなた方のために私は場所を備えに行く、ね、イエス様は死の大川を乗り越えられて、ね、すなわち十字架にかかって死んで葬られ、世に下り三日目に死人のうちからよみがえって、ね、天においてイエス様は場所を備えてくださいました。天国でに登られて、あらかじめ皆さんが住むべき天国を、ね、その部屋を備えてくださいましたけれども、イエス様が備えてくださるのは、ね、何も皆さんが死んだ後のみのことではありません。生きているこの人生においてイエス様は備え主です、ね、アドナイエレ、アドナイイルエ、主は備えてくださるお方です。主は皆さんを見つめておられるお方です、ね、ヨハネの14章の一節からお読みしていきますと、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方も、あなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。アーメン。イエス様は先にして進まれます。そして場所を備えてくださいます。行くべき場所、かつてイスラエルの人々は、ね、荒野で滅んでいった40年の、ね、あの民は、あそこには場所がない、我々が行く進みゆくところは、ね、巨人たちが住んでる城壁のある町々がある、ね、私たちが行くべき場所はない、いやあるんです。主はあらかじめ進んで行き、ね、誠のイエシュアとしてイエス様は進んで行き、場所を備えて、そして勝利して、そして皆さんを招いてその道を進み行かせてくださるんです。イエス様は私の行く道はあなた方も知って ていますと言われましたけども、でも5節でトマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道をが私たちに分かりましょう、言いますけども、でも6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。アメン。イエス様が道です。荒野に道を設けられます。川の中に道を設けられます。たとえ火の中をくぐるにしても火は燃え尽きることはね、皆さんに、燃え移ることはありません。イエス様こそ道です。そのイエス様という道に進み行けば皆様安全であり、道がないところでも道ができ、そして敵、ね、皆さんには到底皆さんの力とか装備では太刀打ちできないような敵にさえも勝利できるんです。そして皆さんを導き入れるその行く先は父と蜜の流れる地、素晴らしき良き地です。皆さんは信仰を持って進みゆくヨシアの民でしょうか、それとも恐れをなして後退してエジプトに向かっていこうとする荒野で滅んでいった民でしょうか。それは皆さんが意思決定を持って決断するべき事柄です。どうか皆さんは信仰を持って進みゆきましょう。獲得しましょう。イエス様がすでに勝利をしてくださる道に進んでゆき、そしてそこを獲得し栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが勝利者であり我らの道、真理、命であられることを感謝いたします。私たちの行く道、主は本当に一歩一歩信仰の歩みがこの人生の前に横たわっております。我らはただイエス様、あなたが進みゆく道にそれを進みゆき、2000キュビットの距離を保ち、あなたを超えることなく、またあなたから離れることなく、ただあなたの行く道を見つめ、あなたの後ろ姿を見て、そして私たちもその道を進んでいき、主よ、このヨルダン川を渡らせてください。主よ、あの城壁のある町々を取らせてください。そしてあなたがなされる勝利の道に歩んで、私たちはただあなたの御約束、御言葉を、また復活の印を、そして命の養いを、それらを握りしめて進んでいくことができますように、どうか助けてください。あなたが我らに今日この御言葉を示してくださり、そして本当に素晴らしく主を心燃え立たせられた、この御言葉を備えられたあなたが生きておられる主であることを感謝し、備え主であられることを感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。旧約時、私たちを完成し聖なる地へと招き入れ、そこにおいて私たちの命が産んで増えて地に満ちていきますように、あなたは私たちに与えてくださった最も最大なその印は契約の箱でした。その契約の箱にはすべての旧約時代の死を打ち勝つ神様の約束の言葉がしたためており、その箱を見る者は、主をついて行く者は必ずあなたがいざせようとするその約束の地に至ることができました。主よ、私たち自身がこの契約の箱の中にあるその御言葉を信じて進んでいた、そして死のその杖から芽生えさせて実らせるその復活の力を信じてついていた、この信仰を受け継いだ者として、私たち自身も歩んでいくことができますように助けてください。新約の時代において神が私たちに与えてくださった、惜しまず与えてくださった御子イエス・キリストにあって得るべきそのすべての恵みは、イエス・キリストにあって得るべきそのすべての恵みの御言葉は、主よ、イエス・キリストの流されたその血潮によって私たちの心の板に、旧約のその石の板ではなく、イエス・キリストの血潮によって私たちの心の板にあなたの約束の 御言葉が全部したためられており、私たちはその御言葉を信じてついていくことによって、私たちの前に立ちはだかるあらゆるその海やあらゆる川を私たちは渡ることができるように、主が私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主ご自身が、私たち自身がこの御言葉を信じて、そして主がしたためたその心の板があるとするならば、主ご自身が私たちが行くべき場所を先に行かせ、そして行ってその場所を用意して、旧約の生徒たちが契約の箱を見てその後をついていって、そのヨルダン川を本当に乾いた地のように歩いて、そして主の約束されたその父と蜜の流れるその地に入っていた孤独、私たち自身も私たち一人一人の心の板に書き記されているその御言葉をしっかり見つめて、私たちの前にある海や川を渡る時、主のその御言葉は信じた私たちの信仰を報いてくださり、そしてせき止められて、私たち自身もこの時代においても、このあらゆる海を川を乾いた地の孤独、記念すべきその石を取って私たちも渡ることができるということを、今日の御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。今日私たち一人一人に与えてくださったこの御言葉をしっかり捉えて、そしてイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光をしっかり信頼して、この御子イエス・キリストを惜しまずに与えてくださった父なる神様が、私たちにこの地上を生きるにふさわしく愛憐れみ許し、その恵みを豊かに与えてくださったことを信頼して、聖霊の助けをその都度受けながら、私たち自身もあらゆる川や海を乾いた地の孤独渡ることができますように、そして父と蜜の流れるその地において私たちの命が流れて、主の皆を褒めたたえることができますように、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日この新約の時代において、この新たな起こされた民として、私たちを今日早朝あなたが起こしてくださったことを感謝して、あらゆる海や川をせき止めてくださる主を信頼して前進していく者として、選ばれたことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。